夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小澤隼人先生が監修です。
今回のテーマは
モテる仕草。ああ、彼女欲しいな。
モテそうだからすぐに彼女できそうじゃん。
それがさ、なかなか男として見てもらえないんだよ。
ああ、確かにモテる男の仕草をしないもんね。
え、そんな仕草あるの？
女性の恋心を刺激する男性の仕草って結構あります。
うん、
今まで意識していなかったのに、ちょっとした仕草で急に女性がドキッとして、そこから恋が始まる、
うんうん、
意外にこういうことは多いです。恋のチャンスを捕まえるために、どんな仕草が女性をドキッとさせるのか見ていきましょう。
はい、まずはスーツのネクタイを緩める。
あ、いいですね、このノックのところプイって
やるのがありますよね。
ポイントです。
はい、
はい、
次、腕まくりをする、かっこ血管が見えてる感じが良いです。
あ、このいつも見えない血管が見えるのと、うん、あと血管に燃える人いますよね。
いますね、はいはいはい。そして次、腕時計を外す。
あ、オフな感じが、
はいはいはい、
はい、いいんでしょう。
おい、頭の上にある棚に女性が手を伸ばしているときに、うん、男性が後ろから手を伸ばして荷物などを支える。
あ、
いいですね、
いいですね、男らしさの力強さを感じます。
はいはいはい、はい、続きまして、メガネをかける、もしくはメガネを中指でクイッと引き上げる。
まあ、こうメガネかけると雰囲気変わりますから ね。
あとほら、メガネ好きな人もいますからね。
そう、いますし、
うんうんうん、
ドキッとするんでしょう。
はい、続きまして、会釈をする。
あ、このペコッという、
あー、可愛らしい感じとか、そういうのかね、
いいですね。
はいはいはい、次、頭をポンポンと撫でる。
これ人を選びます。これ誰に構わずやっていくとちょっと、うん、あの問題になるので、
問題感じですね。
よっぽど信頼関係ができてからじゃないと、これ
ちょっとハードル高いですね。
はい、はい、
続きまして、スーツを羽織る、もしくはスーツを脱ぐ。
まあ、スーツはね、やっぱりビシッとするので、うん、
鉄板ですよね、この辺はね。
はい、
はい、続きまして、んと言って話を聞き返す。
まあ、ちゃんと話を聞いてくれるのかな。
おー、なるほどなるほどなるほど。はい、次、車でバックをするときに助手席の後ろに手を回す。
まあ、これは定番ですよね、よく言われる。
これも定番の定番ですね。はい、はい、女性が重い荷物を持っているときにさっと取り上げて持っていく。
まあ、これはね、こう男性らしさを、
うん、優しさとかね、
優しさとかがありますよね、うん、
はい、そして最後に、スポーツで活躍をする。
これ分かりやすいですね、
定番ですね、これもね、
やっぱかっこいいですね。
はい、
なぜこういった仕草で女性がドキッとするのかというと、うん、その瞬間に男というものが垣間見えるからです。
男、
ネクタイを緩めたり腕まくりをすると男性の肌が少し見えることになり、そこにセクシーさを女性は感じます、うん、あと、守ってもらえているような感覚を感じた時なども、女性は相手の男性に男を感じてドキッとするのです。
女性がドキッとする男性の動作、結構たくさんあります、
うん、
好きな女性に対しては意図的にやってみてはいかがでしょうか。
さあ、今回の気持ち、
ドキッとさせよう。
まあ、いいですよね、うん、このスーツ
ね、なんか全体的に普段スーツを、ね、着ていらっしゃる方でメガネをしてて、まあ、大体スーツ着てれば時計をしている人が多いので、
時計をして、はい、そして重い荷物をさっと持つ。
そうですね、
かっこいいですね。ただスーツを脱いだ時の私服は
そのね、落差が気をつけないとね、
気をつけないと、
はいはい、あれっていうことがありますからね。
そうなんです、そこはやっぱりいらない
んです。難しい。
うさぎの小部屋。
はい、
配信日は6月5日です。
はい、
もう6月だよ。
早い ね、
ね、
もうすぐで今年も折り返しですよ、2019年も。
さ、という
今の絵は何の絵だったの。
もうすぐ梅雨ですよ。
もうそうですね、
まだ梅雨じゃないのに、今日チャライロ君がいるからもう雨降りそうだよ、
うん、それはまあいつものことだからね。いつものことだからね、
ね、収録日の雨の確率、
うん、はいはいはい、多分ね、5割は超えてると思います。
5割以上です。
そうですよね、
ほほほ、
僕多分イチローの打率量も多分この雨呼んでますから、かなりだと思いますよ。
そろそろその能力どっかで生かそうよ。
本当ね、思うんだよね、調整できればね。
今なんか愛知県とかが結構日照りらしくて、
うん、あ、雨降ってないんだ。
ダムとかが、
あ、そうなんだ、
ゼロとかになってるらしい。
マジで
行きなよ今こそその力を発揮する時じゃん。
なんだろう、現代におけるこの瞳悟空を今感じた気持ちだね俺はね。こうやって死んでったのかなと思って、皆さんが大丈夫かな。
君だ
君だじゃねえ、
言われ君だじゃねえ、長老とかに
言われて泣く泣く行くんでしょ。そう、ね、うわ辛いわ。
祈りを捧げに行く。
そうね、
はいはいはい、あと三日三晩踊りね、私とかね雨声の
はいはいはいはいはい、
お、うん、今やるんで。
なんでだよやらないよ
その能力生かそうよ。
調整できればね、本当素晴らしいと思うんですけどね、この能力ね。
1ヶ月ぐらいいればいいんじゃない愛知県にね
呼ばれるかな、そのうち呼ばれそうな気がしてきました。
独自で行って、それ動画で撮って、こう、うん、はい、常に YouTube で配信で、
それ降らなかったらめっちゃ怒られるけどねまあ何しに来たんだって言われるレベルで怒られるけどね。
観光です観光に来ました
すげえよこれ。
残してないし、
いや、うん、でも期待を裏切るっていうのは相当のあれですからね。
まあね、
うん、よくないと思う
したら観光ですここはこんなにいいものがありますよ、一石二鳥。
怒られるな、ギリギリ怒られる気がするなそれはい、まあちょっとね、調整できるようになったらまた考えたいと思います。
今からね、
はい、
ぜひぜひ、はい、さあ、6月5日、
うん、
何の日、
何の日ですか。
ですね、
はい、
老後の日、
老後について考えるってこと、はい、あ、6月5日だからね、老後、
そうです
ね、まあまあまあ、まあ、老後について考えましょうと。考えてますか、老後について。
何も考えた、考えた。
いやー、まあそうね、なんか
老後に何したい。
じゃあさ、逆に老後っていつから老後になるのかなって思って、昔はね、働いてる普通にサラリーマンとかやってらっしゃる方はその定年をされてっていうのが、まあ分かりやすく老後ってなったじゃないですか、うん、でも今割とそれも、じゃあ次またもう一回再就職しましたっていう人もいらっしゃるから、うん、じゃあどこからが老後になるんだろうなって考えたら、
そう思うよね、この言葉消えるかもしれない。
そうそうそうそう、なんかだから本当に働かなくなっても良くなったとかっていうレベルになると考えると、うん、わかんないけど、もっともしかしたら寿命は伸びるかもしれないしってなったら、今はだいたい70ぐらいからそういう方が多いとは思うんだけど、もっと伸びるかもしれないと思ったら、老後ってじゃあ何歳から老後なんだろうなって思って、それによっては全然ほら何やってるかわかんないじゃない。
確かにね、うん、ないかも老後
っていうね話をちょっと今思ったんですけど
確かに、うん、まあ年を重ねても変わんない気がする。
あんま変わんない気がするよね、
そのまんま好きな
のままをやる確かに
好きなままです、
うん、はいっていう老後を考えてます、はい、
老後がないかもしれないという議論になります、
はい
はいはい、あとね、
うん、
落語の日、
やすきの日。なんで落語の日。
落語、
さすがだねそういうシャレも聞いてるね、ゆきはね。なるほどなるほど、
違うよで、うん、新宿の紀ノ国屋ホールで、
はい、
落語の日制定イベントも行われて。
そうなんだ。
この企画は周囲の反対もありなくなったって
悲しい
反対されたんだ。
そうね、まあいろんなことがあるんでしょうね、きっとね、大人の事情がね、
はい、
なるほど。
落語、
うん、
キャライブ君なんか落語をやったよ。
そう、去年一昨年落語一席やらせていただきまして、
うん、
まあ、今でこそ動画のサイトとかもあるし、うん、普通にその落語の台本って言っていいのかな、うん、が売っているんですよ、まあ、あるんですけど、昔はそれこそ本当に師匠についてその人の落語を聞いて耳で覚えるっていう、まあ、口伝ですよね、だったんですよ。で、僕もやるにあたってまあ、やってる人からどうしたらいいかねって言ったら、まあ、自分が面白いと思える人の作品を見て、それでその文字を起こした方がいいよっていうやり方だったので、まあ、半分昔みたいなやり方を。そうなんですよ、僕は古今亭菊之丞さんという方の長短というのを見て、あ、面白いなと思ってやったんですけど、まあのんびりゆっくりの性格の人と、昔 の, その東京、まあ、今東京、昔江戸っ子って言われてる人のチャキチャキしてるっていうこの差が面白いっていうお話をやったんですけど、それがとても面白かったんですよ。今それを、動画で見て何度も何度も見ながら繰り返して、で台本に起こして、それから覚え出して、でその、まあ、全然似ても似つかないんだけど、その人に似るような感じで喋り方とか間の取り方をやったっていう、なんでしょうね、普段のその、まあ、声優さんもそうですけど、我々やってる舞台なんかも全然違うアプローチの仕方なんで、それはすごく面白かったですね。ただ奥が深いし難しい、
一人だもんね。
そう、閉じたらもう何も、
閉じたら誰もフォローしてくれない。
そうそうそうそう、
人自分でフォローするし
か。そうなんです、そうなんです、そうなんです。っ ていうね、なかなか面白い経験で、あの落語の話を始める前に一応枕っていうのがありまして、
あ、
そうそうそう、
人によっては今の話とかできて、それをうまく中に話に入れ込ませもうまいです
っていうのは、もちろん枕やらなくても全然いいんですけど、その枕の方が受けたりとかする人も中にはいるので難しいなっていうのはあるんですけど、やっぱでもね、その今までいろんな名人と言われる方が出るだけあって奥が深いです、はい、という経験をしました去年去年、はい、という落語でした。
で落語家には
恐れ多くて慣れはそんな絶対言えないわ。
弟子入り
できないできない、もうすっげえ難しいと思うよ、
ね、落語心中とか ね、あの漫画とアニメ、
ね、あれもすごく面白い、あれも本当によくできてる作品だなと思いますし、ぜひぜひ一回自分で、まあ、聞くのだけでも全然いいですし、やってみるのも全然おすすめだと思います、
はい、はい、そんな日でした。
はい、
はい、ゆっきり的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部配信中、うん、
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信しているよ。
そうなんですよ。
そしてスイちゃんは水曜日の日、逆だった水曜日、
スイちゃんは水曜日の日ってどういうこと
逆とだよね。
そうだね、
はい、
う
ん、水曜日はそこでスイちゃんっていう、スイちゃんだから今日水曜日だなってこうみんな思い始めるっていう、はい、
厳しい名前や、
はい、はい、秋田県由利本荘市のご当地キャラクター、うん、木桜スイちゃん、
ね、
今日も元気にくるくる回っています、
は
い、
今頃は水田がだいぶね、あの、うん、新芽が、
稲穂
が、
稲
穂、ね、植わって、
そうですね、植え立ってですよね、
うん、してる感じじゃないでしょうかね、
でしょうか、うん、ぜひ旅行に行ってみてください。
過ごしやすくいいと思いますよ、
はい、
はい、
じゃらいろくんお知らせは
ない、
はい、はい、というわけで
一応はい
というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。